家族のために、結婚の誓いを守る決意を強めるには、現実の問題、あなたは結婚した日に誓いをしました。それは、配偶者から離れず、問題が生じたら解決するという決意を示す厳粛な約束、また、生涯にわたる誓約です。しかし、時たつうちに夫婦喧嘩が度重なり、夫婦関係に影響を及ぼす場合があります。あなたは今でも配偶者と固く結ばれていますか？知っておくべきこと。誓約は結婚の絆を強めるものとなり、重荷ではない。今日、結婚の誓いを交わすことに懐疑的な人は少なくありません。それを足かせだと思っています。しかしそうではなく、結婚を安定させる怒りとみなしましょう。結婚しているミーガンという女性はこう語ります。結婚の誓約の本当に良いところは、意見が合わないとき、二人とも別れようと思ったりはしないという安心感があることです。脚注。聖書は、配偶者が性の不道徳を犯した場合に離婚することを認めています。脚注終わり。何か問題が生じるとしても、結婚そのものは安定しているという確信があるなら、問題を解決できます。結論。もし結婚生活で問題を抱えているなら、今こそ結婚の誓いを守る決意を強めるべき時であり、間違っていたのでは、と後悔する時ではありません。ではどうすればよいでしょうか。どうすればよいか。自分の見方を吟味する。結婚したら生涯連れ添う。この言葉を聞くと束縛されていると感じますか？それとも安心感を抱きますか？問題が生じるといつも別れるという選択肢が浮かびますか？結婚の誓いを守る決意を強めるためには、結婚関係を生涯続く結びつきとみなすことは大切です。聖書の原則。神が首輝きで結ばれたものを人が離してはなりません。マタイ19章6節。自分の育った家庭環境を考える。結婚の制約に対するあなたの見方は親の影響を受けているかもしれません。リーアという既婚女性はこう述べます。私が子供の頃両親が離婚しました。両親の離婚が結婚の制約に対する私の見方に消極的な影響を及ぼしているのではと気になります。それでもあなたは自分の結婚を違ったものにできます。親と同じことを繰り返すと決まっているわけではありません。聖書の原則。人はおのおの自分の荷、つまり責任を負うのです。ガラテア6章4、5節。自分の話すことを吟味する。喧嘩の最中に、出て行くとか、もっといい人を探す、などといった、後で後悔するようなことを言うのはやめましょう。そのような言葉は結婚関係を蝕み、問題に正面から取り組むよりも、罵り合う結果になってしまいます。傷つける話し方をする代わりに、このように言えるかもしれません。二人とも感情的になっちゃったね。どうしたら一緒に問題を解決できるか話し合ってみるのはどうだろう。聖書の原則。剣で突き刺すかのようにむしろに話す者がいる。しかし、賢い者たちの舌は人を癒す。箴言12章18節。配偶者との強い結びつきを示す。配偶者の写真を仕事場に飾りましょう。配偶者のことを話す際には、積極的な内容を話します。しばらく離れているときには、毎日連絡することを心がけましょう。他の人と話す際には、私たちとか、妻と私、夫と私と言いましょう。そのように話すなら、配偶者を大切に思っていることを他の人に示せますし、自分も結婚の誓いを守ろうという決意を強めることができます。お手本となる夫婦を見つける。結婚生活に伴う問題を上手に乗り越えてきた円熟した夫婦に見習いましょう。 このように尋ねてみることができます。あなたにとって結婚の誓いはどれほど大切ですか？結婚生活でそれはどのように役立ってきましたか？聖書は、鉄はまさしく鉄によって研がれる。同じように一人の人が他の人の顔を研ぐと述べています。箴言27章17節。この原則を心に留め、幸せな結婚生活を送ってきた夫婦のアドバイスから益を得てみるのはいかがですか？以下は補足情報。結婚の誓いと忠節。夫婦が互いに対して忠節であれば、二人の絆は永続するという安心感を持てます。何ヶ月、何年、何十年先を思い見ても、一緒にいる自分たちの姿を想像できます。連れ添っていないなどということは全く考えられません。このような展望があると、結婚関係は安定したものになります。一人の主婦はこう語っています。たとえ主人のことでとても腹が立ち、二人の間に起きている問題で逆上しても、結婚生活が破綻するのではないかとは思いません。心配なのは、二人の関係がどのようにして元通りになるかということです。元通りになることには何の疑いもありません。ただ、腹が立っているときは、どのようにしてかがわからないだけなのです。物見の塔2003年9月15日号。記事の終わり。